私のために十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。最近、安田義の歌の古い歌集からも歌っておりますけれども、東京の方で呼びがありましてですね、良い歌は歌いなさいということで、まあ、新しく来られる方や他の教会の方にとっては、古い歌集でも新しい歌ですので、良い歌をですね、今、何曲か歌い始めております。ですね、ぜひ、覚えていただいてですね、まだ知らなかった方はですね、歌っていただければと思います。御言葉新聞が出ておりますけれども、御言葉新聞のところにですね、ヤマトゴスペルクラブの方が出まして、命の電話 CM に永遠の愛ということですね。自殺防止キャンペーンの願いそのものの歌詞ということで、ヤマトゴスペルクラブの CD の永遠の愛がですね、自殺防止キャンペーンの時に、あれ、なんか、曲に使われたみたいですね。それを書いてありますので、去年1年間ずっと流れてるですね。今も流れてるというふうに聞きましたけども、ぜひ見ていただければというふうに思います。それとですね、あと、唐津でですね、福岡が、コンサートをしたのが出ていますので、ぜひそれもね、ご覧になってほしいというふうに思います。それからですね、今日雲の間に虹が届きましたので、ぜひ、後でご案内があると思いますけれども、350円ですね。この前の、never worry, never hurry, never be late. 心配しない、慌てない、遅れることはない。マイリンさんの後編の説教が出ていますので、ぜひですね、ご覧になってほしいと思います。あと、前田沙羅ちゃんの証が出ていますので、そのね、本人の枯れた証が出ていますので、ぜひご覧になっていければと思います。はい。それではですね、今日は、ペンテコステですけれども、その前に、ファーダーズデイコンサートですね、まあ、来週の日曜日は父の日なんですけども、その前の日の土曜日の、日にですね、だから、プレファーダーズデイコンサート、あるいは、ファーダーズデイイブコンサート、どっちでもいいんですけども、なりますけれども、なります。この場所で午後3時から、6月18日の、土曜日の午後3時からですね、ここで行いたいと思っています。で、ぜひですね、まあ、お父さんも、それからお父さんでない人も、ぜひですね、おいでになっていただければと思います。まあ、母の日にしなかったのに、父の日だけしてと言われるかもしれませんが、母の日が終わった後に、あのことが出てきたのでなっちゃったんですね。ぜひ、これからできればですね、二月に一回か一月に一回、この場所でですね、夜するとちょっとクレームが来たりしますので、昼ですね、昼じゃないと来れない人もいらっしゃいますので、まあ、土曜日の昼にコンサートを二月に一回か、一月に一回定期的に行いたいと思っています。まあ、その第一回目ですので、で、何かあった方がいいだろうということで、父の日のコンサートということになりました。だからぜひですね、父の日の関わる方はもちろん、関係ない方も全然構いませんので、まあ、このことを機会にですね、ぜひお誘いになってほしいと思います。何か素敵な招待状を作られたみたいでですね、ぜひ欲しい方は、受付の方でおっしゃってください。なんかすごく素敵な招待状を作ってくださいました。それに名前といろいろ書いて送れるようになってますので、ぜひですね、来てほしいなって思う人がいたらですね、もらっていっていただければというふうに思います。はい。それではですね、使徒の働きの2章の1節から、見ていきたいというふうに思います。で今日は21節まで少し長かったんですけれども、これは、まあ、3つのパラグラフ、まあね、章があるわけですけども、その3つのパラグラフを、一つに全部読んでもらいましたけれども、その一つ一つにポイントがありますので、今日はその三つのポイントに絞ってですね、お話をしていきたいと思っています。まず最初は二章の一節から四節ですね、そこのところなんですけれども、五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていたと書いてあります。で、この五旬節というのは、いわゆるペンテコステですね。まあ、ペンテコステの時に、この五旬節にペンテコステが来たわけですけれども、みんなが一つところに集まっていたと。これ先週お話ししました、一章の14節、15節のあたりに書いてある、弟子たち、そして、夫人たち、母マリア、イエスの兄弟、そして、まあ、それ以外の弟子たち、120人ぐらいと書いてありますけれども、が集まったんですね。まあ、大きな家だと思いますけれども、まあ、集まってたわけですね。で、その、集まっていたその場所に、聖霊が突然やってきました。で、一つ目のポイントなんですけれども、まあ、教会ってことなんですけれども、聖霊が来られたのはですね、この時聖霊が来られたんですけれども、この、みんなが集まっていた場所にやってきたんですね、二節。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響きが当たった。家に、集まってたんですね。で、今はまあこういう場所がありますけれども、まあそれ多くなればそうなりますけれども、初代教会は家に集まっていたんですね、中心はね。で、教会作るときですね、 福岡も熊本もある人方の家庭集会から始まったんですね。佐世保もそうなんですね。今山田牧師が牧師になっておりますけども、山田牧師は当時まだ一生懸命仕事しておられたんですけども、山田牧師の奥様がですね、ご主人の許可をもらって、その山田牧師のお宅で家庭集会が始まって、そこから教会が始まったんですね。そのところに岡田牧師ご夫妻とかですね、まだ自衛隊でしたけども来られました、来られたりしてですね。だから熊本はある方のお家で始まって、そこに、まあ、今今日ちょうど今日みこしも出てますけど、森さんとかですね、が来られたんですね。で、救われてきたわけですね。で、福岡は、佐田さんのお宅ですね。今、京子さんも典子さんも牧師になりましたけども、佐田さんのお宅に集まって、そこに熊本に行って、レイシャー電子牧師とかですね、まあ、いろんな方が集まってこられたんですね。そういうふうに、まあ、家からスタートしたんですね。で、この時も家に集まった。で、集まってたんです。その、集まってた場所に、いきなり突然精霊がやって来られたんですね。で、すごく大事なところなんですね。集まってるところに、神の霊は望んだのであります。で、日本のプロテスタントはですね、アメリカから入っていきました。で、私たちはアメリカからたくさんの良いものを受けましたし、信仰においてもたくさんのものを受けましたし、学びました。しかしですね、ちょっとそのアメリカから入ってきた結果弱かった分があるんです。それは何かって言ったら、教会感が弱いところがあるんですね。まあ、アメリカは個人主義の国で、キリスト教ももちろん救いは個人なんですね。私が自分の子供の代わりにね、決心して救われることはできないわけです。で、子供は自分で決心しなきゃいけない。救いは個人なんです。確かにそうなんですが、聖書を見ていくと、祝福とか働きというのは教会なんですね。で、教会が、この教会に神の霊は望み、教会に神は語られるんです。もちろん人々に語られるんですが、この集まっているところ、教会において神は技をなさるんですね、これはね。ペンテコステもそうでしたし、大宣教命令も弟子たちが集まっていた時でした。で、パウロが書いた手紙は、テモテとかテトスという牧会書簡は別として、あるいは牧師の人に書いた手紙ね。それ以外は別として、コリントであっても、ローマであっても、テサロニケであっても、それは、教会に宛てたの手紙なのですね。教会に宛ての手紙なんですね。で、新約時代の今は、神様は私たちを、教会という単位でって言うんですよね。扱われるんですね。だから、教会を通して神は祝福を注ぎ、教会を通して神は語られることが、多いわけですね。もちろん個人にも語られるんですよ。個人で祈ったって主は望まれますよ、もちろん。しかし、大切な事柄ってのはこの身体を通してなんですね。だからこれすごく集まってることが大事なんですね。その集まってた場所に神の霊は望んできたわけであります。だから、その集まってるかどうかってすごく大事なんですね。で、その教会感が弱い方っていうのはですね、結構その、別に行ってもね、例えば礼拝行っても行かなくてもいい、集まらなくても別に神様を信じてればいいじゃないかって。確かに救いはそうなんです。信じるだけで天国に行けます。生涯一回も教会がなかったとしても、エス様を信じれば天国に行けます。それはそうなんですね。しかし、この地上で私たちが祝福を受け、この地上で神の御心を行っていくときに、またこの地上で神が用意している祝福を受けるためには、この教会ってのはすごく大事なんですね。そこはね、どうぞ皆さん覚えてください。その集まってたところに神の霊が臨んだわけであります。しかもですね、3節見ると、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。一人一人の上に、だから、まあ、炎のような分かれた舌が現れて、まあ、舌が現れたわけですね。どんな、なんか気持ち悪いですけどね。あるだけですね。ね、よくよく考えると気持ち悪いです。誰かこの絵を描いてみてほしいと思いますけどもね。一人一人だから一人一人ですね。で、すると、皆だから全員です。全員が精霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これ威厳なんです、他国の言葉。でも同時に聞く人には予言だったわけですけれども、ここで、ね、この4節まで大事なことは教会なんですが、面白いのは、みんなが集まってた場所に精霊が臨んだとき、皆だから全員に精霊は臨んで、一人一人だから全ての人の上にその、炎の分かれた舌が現れて、みんな全員が威厳を、他国の言葉で語り出した。聞く人にとっては予言だったんですけども、語り出したわけですね。だから、例外はなかったんです。そこにいる人たちは全員なわけですね。で、でも、120人ぐらい集まってたんですが、おそらくね、ここに集まった弟子たちは、もちろん、イエス様を愛して慕った人たちだと思います。思いますが、中にはですね、聖霊のバプテスマって言われてたけど、一体何なんだろうと思ってたり、まあ、疑ってたらって言葉はあれですけども、疑った人も中にいたかもしれないと思うんです。でも、疑ってた人も含めて、ここにいた人たちは全員なんですね。例外なく、すべての人に臨んだわけなんですね。つまり、そこにいた人は、全員臨んだわけです。主の十字架的に言えば、そこにいれば、眠っていても、臨むってことなわけです。わかりますかね？ね、相変わらず眠ってる人と、さっと起きた人がいますけれども、ね、つまり何かというと、ね、私が神様だったら眠っている人はね、 もう意地悪するわけですね。ちょっとね、起きるまで知らないとか言ってね。でもそうは言わないわけです、神様は。わかります？そこにいる人たちは全員、例外なく、いたならば、みんな、聖霊を受けて、みんな課題出したということなんですね。で、ここはペンテコステから聖霊なんです。で、私たちはもうすでに聖霊を受けています。で、神が日曜ごとに約束を語られます。あるいは皆さんが、例えば白馬なら白馬行きますよね。白馬あれ神の手が置かれてますから、あそこに行ってますと、すごい期待していく人もいれば、ね、牛に引かれて伝言じゃないけどね、妻に引かれて白馬に来る夫もいるわけですし、親に引っ張られて行く人もいるし、逆に子供に引っ張られて行く親もいるわけです。ね、いろんな人がいるわけです。しかし、そこにいると、確かに神の手が置かれているんですよね。そして例えば癒しの起こり方はやはりあれだけの民が一つになって神を賛美しますから、癒しの起こり方はやはりまあ日本の中では最も顕著だと言っても大げさじゃないぐらい起こるわけなんです。本当に体験した方もいらっしゃるでしょ。そこにいるとその恵みが来るわけですね。で、中にはすごい期待していく人もいるでしょうし、中にはもう仕方ないから来た人も中にいると思うんですよ。でも触れられちゃうわけですね。それなぜか、神の方が望まれるからですね。で、ここもそういうことで、このペンテコステすごかったので、皆さんがこうやって教会に来て礼拝に来るときに、神様は確かに望んでくださるんですね。そこにいることによって。これすごく大事なことなんです。神が望まれる場所にいること、御神の教会につながっていることっていうのは実は、もちろん信仰あるはいいんですよ。あるはいいんですよ。間違いないですね。でもその時そうでなかったとしても、そこにいるとき、神様の恵みに預かるのです、これ。そこにいるかいないかってすごく大きいのです、これは。最近はね、幸いなことにね、例えば、今日も ウクでしたよね。ウクから来てくださいましたけども、ウクでいてもオンラインで、預かれますから、一緒に、ね、離れていても一緒になれますけど、しかし、そこにいるっていうのはすごく幸いなことなんですね。これぜひ皆さん、覚えていただきたいと思います。だからいつも言いますように、サタンっていうのは私たちを、その場所から引き離そうとするわけですね。その場所から引き離そう。で、サタンがね、私たちが信仰を奪うときね、いきなりね、神様がいないとかですね、もう神なんか信じられないっていうふうには、普通はしません。稀にありますけど。まず最初は、教会から引き離すのです。そして神様は信じてるんだけど、教会になんとなく行けなくなって、教会から引き離して、神様は信じてるんだけどって言いながら、だんだん聖書を見なくなり、だんだん祈れなくなり、神様は信じてるんだけどって言いながら、なんか全く家と帰りなくなってしまい、いつの間にか神様は信じてたことさえ、なんか、あ、そうだったって感じになってしまうわけですね。長崎にはそういうクリスチャンの方多いわけですね。カトリック教会の中には結構たくさんいらっしゃいますね、残念ながら。で、集まる、そこにいるってことはすごく大事なんです。で、その時私たちはすごく信仰に満ちている時も、残念ながら仮にそうでなかったとしても、そこにいることによって神からの恵みを受けることができるんですね。これが教会の祝福なのであります。これが一つ目ね。ペンテコステの時で弟子たちは集まっていました。もちろんかっこいい理由じゃないんですよ。彼らは殺されるかもしれないって恐れから集まってたんです ね。しかし彼らはそこに神の世を望んだわけであります。そしたら聖霊が来ていきなり他国の言葉で話し出したわけですね。さあ次ですね、5節から、これは伝播の方ですね。5節からの、さてエルサレムには敬虔のユダヤ人たちが天下のある国から来て住んでいたかと。エルサレムにはもういろんなところからユダヤ人たちが来てたわけですね。まあこのものとが起こると大勢の人々が集まってきたと書いてあります、ね、でそれどこからかったら、その集まってきた人たちのその国の言葉で弟子たちが、他国の言葉で話し出したわけですね。驚いたわけですね。で、彼らは驚き怪しんでいったと7節。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆外来の人ではありませんか。それなのに私たち命名の国の国で話すのは一体どうしたことでしょう。これね、9節に書いてあるのとこから来たが、私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、メソポタミア、ユダヤ、カパドピア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人、15種で書いてありますね。などって書いてあるから、もっとたくさんいたんですね。まあ、ユダヤ人は世界中に散ってましたから、そこから集まってきた。それぞれヘブル語以外にその国の言葉を持っていたわけです。で、弟子たちがいきなりそんないろんな国の言葉で話し出したわけです。まあ、例えばですね、ここだとですね、広島の人で出身、大阪出身、それから大村の人、それから、あとは長崎かな、福岡もいますね。福岡もいますね。あと中国が、今中国が、ね、今休んでおられますけども、ね、ね、何かというとですね、あ、鹿児島もいた、鹿児島もね。で、いきなりですね、私がですね、 もうあの本当の鹿児島弁、本当の鹿児島弁ってわからないですよね、薩摩の言葉、ね、とかですね、あるいはですね、中国語、中国語わかる人はわかるでしょうけど、ね、私自分話せませんからね、それバーッと話し出したらですね、私が一番驚くんですね。何かって私は話せないね、話せるから。そうですね。でも鹿児島弁だったら野見山さんは理解できるし、中国語だったら龍君はですね、夢の中で理解するわけであります。ね、ってことはどういうことかというと、だから聞く方にとっては予言になるわけですね。語る方にとっては予言なんです。で面白いのはこの時ね、あえて人のわからない意見じゃなくて、解き明かして必要な意見じゃなくて、理解できる、まあ、他国の言葉で話したのはね、ちゃんと理解する人はいたわけです。でも話してる方がわからないでしょ。で話してる方が 100% 自分ではないことがわかるわけですよ。わかりますかね。私は英語だったら、立派には話せませんが、いくらかはできるから、いくらか頑張ってやれば、ね、やって自分、今日はちょっとなんか調子がいいと、なんかうわ、すごいなとか思いながらやるわけですね。でも私が中国語だったらですね、シェシェぐらいは言えますけれども、ね、ババーって話したら、それはやっぱり自分でびっくりするわけですね。これですね、鹿児島弁はもっとびっくりするかもしれません。ね、何かというと、そうですね、私が一番びっくりするわけですね。つまり自分じゃないわけですよ。神がさせてくださってですね。で、面白いのは、明らかに弟子たちは神様が今自分を通して語っている自分じゃないって 100% 分かってたんです。そしてもう一つ面白いのはこの時6節でね、この物音が起こると大勢の人々が集まってきたって書いてある。集まってきたって、つまりこれは集まってきたんです。弟子たちが集めたんじゃないんですね。弟子たちはそれどころは怯えて隠れてたわけですから、集めるどころじゃないんですね。この時聖霊が与えた時、人々は集まってきたんです。しかもこの後見たら、男だけで3000人が救われたって書いてあるから、すごい数集まってきたんですね。女の人、子供の人入れたらね。120名が集まってるだけのすごいね、それブワーッと集まってきたわけですね。まあ、それは家が揺れ動いて、なんか怒ったからでしょうけど、でも集まってきたわけですね。そして彼らはいきなり、座って他国の言葉で話し出したわけですね。ここで面白いのは何かというとね、二つ目のポイントね。人が何かをしてるわけじゃないのです。100% 聖霊が、神がことをなさってるんですね。人を集められたのは神様なのです。そして語ったのも神様なのです。100% 神が主権を持ってことをなされているのですね。でもちろん、宣教は私たちは出て行ってしなければなりません。宣教は神様から力を受けて、私たちは神の示されるところに行って、マケドニアコールですね、主が叫んでいるところに、神の導きに従って出て行って語るわけですね。でもこの時は、弟子たちが、自分たちで出て行ったのでもなく、自分たちで集めたわけでもない。まあ、父の日コンサートをしますって招待状を送ってですね、呼んだわけでもない。むしろ弟子たちは怖くてただ祈っただけなんですね。聖霊を求めて。そしたら、神様が人々を集められたのであります。これが一番最初のペンテコステのリバイバルの時の記事なんですね。神が主権を持って人々を集め、神様が語り出されたのであります。弟子たちを通して。わかりますかね。主が 100% 主権を持ってなさるのであります。で、神がことをなさるとき、実は私はどこかで、私たちも何かしなきゃいけないって強く思ってるんですね。でもちろん私が神の礼を受けて、神から言葉を受けたときに、従うことは必要です。大宣教命に従って踏み出していくことは。しかし、本当に私が弱さを覚え、力がないとき、神様は、ご自身の主権を持って、このとき、人を集め、わだわだね、このときヘブル語じゃなくて、他国の言葉で話させたのは、彼らが自分ではない。あなたが何かしてるんではない。私が 100% してるんだってことを教えるためですよね。だって、自分の意識で語れないんだから。人を集めたのも、語られたのも、100% 主が主権を持ってなされたんです。そうなんですね。ある方はですね、もう本当に自分の限界とかね、自分の時間差を感じてらっしゃる方なんですね。その方は本当に喜んでください。その方は神の主権を持って働く準備ができました。これはリバイバルなんです。100% 神が主権を持って道があるのは。でも残念ながらですね、どうも多くの場合ですね、実は、自分ができると思ってるんです。私は自分であるとできるって、ここだけできないから神様助けてくださいとか、あるいは、特に日本人はですね、とっても勤勉で努力家なんです。これは神がくださったプレゼントだと思います。そのこと自体は素晴らしいものです。でも残念ながら、それが逆に、神を求めることを妨げてしまったらとんでもない不幸です。わかりますかね。本当に自分にはできないって弟子たちはこの時ね、 自分たちは3年前イエス様と一緒にいて裏切ってしまって、そして実際イエス様復活したイエス様と40日間一緒にいたのに、イデス様が天に帰ってしまったらもう怖くて外も出歩けない、ユダヤ人たちに見つかったら殺されるかもしれない、そういう恐れの中でもう約束を握って祈ったってかっこいいけど、 それ以外できなかったわけです。それぐらい弱くされたわけですね。つまり本当に神に頼るしかなくなったわけですね。でもその時何が起こったかというと、その時神様が望まれて、神が主権を持って人々を集め、神が彼らの唇に他国の言葉で、彼らが話したこともない言葉で語らせたわけであります。つまりこれが言った 100% 神が主権を持ってことをなされた。でこの時にね、リバイバルが始まったんです。もちろんこの後ペテロはユダヘブル語でね、ものすごい大胆な説教をします。その説教はまるでなんか聖霊が働いてなかったら殺してくれっていうような説教ですね。本当に、ね、あなた方が十字架をつけたのですかってユダヤ人まで大胆に言うわけですから、聖霊が働いてなかったら殺されちゃいますよね。聖霊が働いていたのでみんな悔い改めて3年に男性が救われるわけですね。すごい奇跡が起こるわけです。でも何かというと、これは完全に聖霊が主権を持って働いておられるんですね。でペテロたちはそれをはっきり分かってたんです。神が話してるって、神がやってるんだってこと。私たちはこれから今リバイバルを信じてリバイバルを待っています。ね、霊的には起こってますが、現実的に現れるのを待っていますね。でもその現実的なこのリバイバルになっていくときの鍵は何かというとですね、実はですね、 100% 神が主権を持って働かれることなのです。 100% 本当に神が主権を持って働かれることなんですね。で今世界で一番大きなプロテスタント教会は、プロテスタントはですよ、ソウルにある純福音教会ですね、超演技牧師の教会です。超牧師の教会はですね、でもあの超牧師がですね、一万人の街道を建てた時ですね、ちょうどオイルショックやってきて、で銀行にこう、ね、お金を借りて街道を作ってオイルショックやってきて、で、あのなんかアパートも作ってたみたいですね。こう作ってたわけですね。そしたらですね、払えなくなったわけですね。それでもう本当にこう思って、なんかね、かなり上の方にご自分の住まいがあったんですけど、エレベーターも動かなくなって水も止まって、そんな状況だったそうですね。で何度かそこから飛び降りしようかと思ったそうですね。それぐらい追い込まれたわけですね。再出牧師を教えてくれました。再出牧師というのは長牧師と進学校の同級生で、再出牧師のお嬢さんが長牧師のお嫁さんになったわけですね。でだから義理のお母さんでもあり進学校の同級生もあるわけです。で何回かこう行ったら長牧師がこうそこから下を見ていたのでね、ハッと私を見て辞めたとか言ってましたけどね、そういうことがあったわけですね。そしてその建物の建てかかった途中に行って、もうね、建物が壊れてきて私を殺し、自殺はできないから建物が壊れてきて私は死ぬようにって言ったっていうことを言われましたよね。何度か説教されました。でつまりもう本当に追い詰められてどうしようもなくなったんですね。でもそこから逆転が起こったんです。は最近話してないかな、これ有名な話ですね。そこから逆転が起こったんですね。そこから何が起こったかというと、再シーズ牧師がですね、超牧師じゃないんです、超牧師はもう学年として何もできなくなったという再シーズ牧師が言ったんですね。問題のある人だけ徹夜祈祷会に来なさいって、毎日徹夜祈祷会始めたんです。一週間かけて毎日で5人集まったんです。1万人の教会で5人だけ、その5人で徹夜祈祷会を開始したんです。そしたらそこで規制が始まったんですね。それでどんどん人が増えてきて300人になったんです。300人になった時超牧師も出てきたんです。でお祈りをしてたんです。そしたらですね、もうもうそのダメでしょ、ね、だからね、みんな祈ったんです、ね、そしたらね、彼らのグループは威厳で祈るでしょ、ガーってね。だからですね、しかも一等地に建てたわけだから、前にですね、立派な、マンションがあったわけですね。当時の韓国ですから、マンションに住むってすごいリッチな人です。それがあんまりうるさいからですね、人が徹夜でガンガン威厳で祈るから、うるさいから降りてきたわけですね。その若い青年がね、青年実業家がおいで来たんですね。そしたらガンガン咲いたんで、ちょうどその時ですね、一人のおばあちゃんがですね、年を取ったおばあちゃんがですね、献金をしたかったんですけど、捧げるものは何もなかったんですね。それで彼女は何を捧げたかっていうと、自分の、いつも食べていたお茶碗とお箸を捧げた。で超牧師はかっこよく説教するんですね。おばあちゃん、それはとんでもありません、それを捧げてもらったらおばあちゃんのね、生活ができなくなるじゃないですかって言ったというふうに言うんですが、再出牧師が後で教えてくれました、裏話を、ね、あれは避けられてもね、どうにもならないから返してくれって言ったっていうふうに言ったって言うんですよね。再出牧師はなんかいろいろ裏話をしてくれるんですけどね、そしたらその女の人怒っちゃってね、 怒っちゃってね、ね、私はこれしかないんだって、私は神に捧げるんだって言ってね、というふうに蔡牧師は言ってました。張牧師はですね、とんでもない娘のばあちゃんったらね、いや、張牧師、これは神様に捧げるんですって言ったっていうのは、すごくかっこいい話になります。どっちでもいいです。このおばあちゃんは捧げたんです、本当に神様に。でもはっきり言いますけど、それは事実、一銭にもならないものです。でもおばあちゃんにとっては生活のものだったんですね。で、張牧師が、いや、もうとんでもありませんって言ってたら、その青年中が後ろからやってきてですね、そのやり取りを見てたんですね。うるさいなと思って文句言いに来たんだけど、見てたん。その時が感動したんですよ。その建物が建たなくても困ってる、みんなが叫びながら祈ってて、その年取ったおばあちゃんが、これを捧げますって言ってね、言ってて、いや、とんでもないって言ってる、そのやり取りに感動してですね、青年中が言ったんですよね、いきなりね。私はそのお茶碗と箸を買いますって言ってね。まあ、お茶碗と箸って韓国製のね、カレーのやつね。それを買いますって言ったんですよね、いきなり。びっくりしたんですね。で、青年中がでしょ。それがですね、かなり大きいお金。すごく大きいお金ね。何百万っていうのお金でね。その青年中がね、私がそれを買いましょうって言って、まだ文句言ってたんですよ、その青年中がね。文句言いに来たんだから。これ実はですよ、実は。ね、そして、それでいきなりですね、その教会の人たちがみんないきなりですね、もう牧師を救えってことで献金が始まったわけですよ、ね、あ、別に献金しようって説教じゃないので、ごしないでね、そういうことはありませんのでね、それでですね、献金は喜んでしてください。必ず祝福されますから。日本の教会あまりも言いません。私は今日献金しようってことを言いたいんじゃなくてね、捧げることは祝福です。日本の教会あまりも言いません。それは捧げたことの証を牧師が体験してないからです。で、捧げることというのは怖いんです。でも人に捧げなくていいです。神に捧げてください。神はどんな貯金よりもはるかに確かで確実な方です。必ず返してくださいます。必ず報いてくださいます。神に捧げる人は一番確かなことをしています。これは確実です。これは日本の教会あまりにも言ってません。韓国の教会は言いすぎるくらい言います。本当にちょっと言いすぎるくらい言いますね。でもだから祝福されてるでしょ。話を元に戻しますが、それでですね、みんなですね、もうなんていうか、命がけの研究みたいなのが始まっちゃったんです。それで、街道は立ったわけであります。でも、張牧師は本当に死にたいと思ってたんですね。もう負債返せないし、もうどうこうなくなってね、毎日。で、本当に自殺を考えた状況だった。そこまで追い込まれた。それで、5人の徹夜祈祷会が始まって、神に叫んだときに、神がこらえたわけですね。で、なんですね、私の人生には、もう自分の手でどうしようもないことって起こるわけですね。でもその時、このペンテコステの時の弟子たちに本当に神のところに行きますとね、 100% 神が主権を持ってことをなされるんです。この時人を集めたのは神なのです。弟子たちは怯えて隠れて、むしろ人を避けて隠れていただけなのです。人を集めたのは神なのです。その人々に語ったのは最初は他国の言葉なのです。彼らは自分で話ができなかったん。神様が勝手に彼らの唇を通して他国の言葉で語り出したの。聞く人には分かるように。そしてその後、今度はペテロは聖霊をいただいて、聖霊に満たされて大胆に福音を語りました。しかもこれだって普通だと殺されそうな説教だけど、大胆に全く変わってしまったわけですね。彼を作り変え、人々を集め、全く新しいことをされたのは神だったのですね。で、神が主権を持って働かれるのであります。で、皆さんね、クリスチャンっていうのは絶対絶命になった時が一番祝福を受ける時なんです。で、僕の場合、リバイバルを求める時はそれがやってくるってことを覚えてください。だから、この教会は試練が多いわけですね。リバイバル信じてるから。でも準備、信じてるだけじゃなくても必ず来るってことで、準備してるわけですよ。だから当然そういう備えが訓練が来るわけですね。で、それが二つ目ですね。そして三つ目は、ね、みんながそうやって驚いていたら、ある方はですね、ところがせっかく聖霊が語らせてくださっているのに、あんまり流暢に語るから、彼らは流暢に語りすぎるから、どういうふうに言ったかったら、いや、あれは酒に酔ってるんだよと、まあ、そういうわけですね。12節、人々はみんな驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。しかし、他に彼らは甘い武道士に酔っているのだと言って、あどける者たちもいたと、ね、だから、お酒に酔ってるんだと言ったわけですね。まあ、お酒に酔ってしまうぐらい精霊に満たされてたんでありましょう、ね、でしてそこで14節でペテロは言うわけです。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言ったと。11人と共に立ってから弟子たちは全員、話したのはペテロですけれども、ペテロだけじゃなくて他の弟子たちも含めて全員立ち上がってですね、はっきり言ったと書いてある。ということは、語ったのはペテロだけども、みんなが一緒になってこれを語ったんですね。 恐れた弟子たちが全く変わってしまったわけですね。聖霊が来た時に、これはすごいですね。人を作り変えてしまったわけですね。そしてユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方にしていただきたいことがあります。どうか私の言葉に身を貸してくださいって言って、今朝の9時ですから、あなた方の持っているようにこの人たちは酔っているのではありませんと、いや酔っているんじゃないよって言って、何て言ったかというと、16節、これは預言者よりによって語られたことですと。17節から21節のこの預言の成就だと言ったんですね。その内容は何か、これ3つ目ね、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。だからこの聖霊が望んだこの日からが終わりの日の始まりなのです。そして今は終わりの日の終わりの時に入ろうとしています、ね。私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。幻を見るって書いてありますが、エゼキエルが見た幻は預言でした。老人は夢を見る。ダニエルが見た夢は預言でした。だからこの幻も夢も預言の現れの一つだと思ってください。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言すると。預言って書いてあるんですね。で、その後は、また私は上は天に不思議な技を示し、地は下に印を示す。これは、終わりの時に起こることですね。再臨前のことからです。これから起こることです。すらちと人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、これは再臨のこと。ね、さあ、再臨の時にこういうようなことが起こります。太陽は闇となり、月は地に変わる。で、しかしこのペンテコステの時にも、この前半は起こったわけですね。何が起こったかというと、予言を彼らは語ったって書いてあるんです。確かに語る方には予言だったけど、今日には予言だったんですね。で、神様は何をしたかって予言だったのであります。で、実はですね、予言というのは神の言葉なんです。で、すごく重要なのは何かというと、神が言葉をなされるときに、神様は言葉を持って言葉をなされるんですね。予言から始められるのであります。で、シノジカクリスチャンセンターが始まったとき、私たちは予言を求めたのではありませんでした。秋元牧師と岡丸牧師が2人が、毎日最低5時間、多いときは10時間に乗ってました。そして、とにかく主の言われることだけをしよう。この教会は主任牧師やす様だ。建前じゃなくて本当にそうしよう。神が言われることだけをしようって神様に徹底して聞いてたんですね。そしたら、一つ聞くのにも時間かかるわけです。それでもっと早く、もっと正確に、間違えないで正確に蹴るようにって真剣に乗ってたら、いきなり予言が始まってきたわけです。そしてその予言を通して神様はいろんなことを語りかけられて、もちろん吟味しないといけませんよ。吟味しないといけないんですけども、予言を通して神が語っておられたわけです。それは私の発想を超えてたわけです。そしてその予言を通してことがどんどんなっていたわけですね。で、この時もペンテコステの時に聖霊が飲んだ、何が起こるかって言ったら、予言から始まるって書いてあるんですね。なんでその予言が出てきたら、神の言葉なんです。で、神様が主権を持ってことをなさる時、一つは聖霊ですが、もう一つは神の言葉なのです。で、聖霊と神の言葉によって神の働きは進んでいくんですね。で、カトリック教会は残念ながらこの神の言葉を軽んじてしまいました。ほとんどの人はミサに行くとき聖書を持っていきません。それは何かって言ったら、ミサの時に紙をくださって、それに、ね、書いてあるからです。しかし、そうとはいえ、彼らは聖書をですね、随分最近読むように言ってますけど、ほとんど読んでおりませんね。プロテスタントもね、読まなくなったら、これは偉いことなのです。聖霊と神の言葉が私たちを作り変え、聖霊と神の言葉が私たちに神の計画を開き、聖霊と神の言葉が私たちの人生に神の用意している祝福を与えてくれるのです。だからこの2つが私たちにとって必要というかね、ポイントなんですね。で、神様はそれを与えてくださるんですね。で、初代教会はその聖霊が飲んで、その言葉によってことが進んでいった教会だったんですね。だから力強くことが進んでいったんですね。私の教会が数年前ですね、避難中止を随分受けました。で、まだね、一つだけインターネットでね、残ってるんですね。で、我々は訴えてないのは、クリスチャン同士がやめてはいけないということを訴えてなかったんですけども、ほとんどなくなったんですけど、一つだけ残ってるんですね。北九州の人はね、やってるやつです。ね、で、ね、私のこともなんか書いてあるみたいですけども、100% 偽りが書いてありますよね。まあ、裁判したら勝てると思いますけど、それはしません。相手もクリスチャンだからですね。でも、いろんな避難中止があったんですけども、その時、どういうことが起こったかというと、ですね、最初の避難中止はですね、秋元牧師が、ね、お金を使い込んでるというね、そういう 100% なんですよ。ね、そういうことがあった。で、ところが、そういうデマを通して、いろんな避難中止を通して、それで惑わされて出てた人が、東京、アントキオだけじゃなくて、日本人いっぱいいたわけです。ね、でも、最初から神様の言うで言ってられたんです。それは中心じゃないって。彼らの狙いは、 祈り聞き従うことと予言にあるって言われてたんです。そこにポイントがある。何かって、それが信仰の核で、それがリバイバルのポイントだからだ。で、実際も今となってはですね、もうそんなのはどっか飛んでってんですね。噂をした人たちも、そうやって、ね、そういうことを嘘を流した人たちも忘れてると思います。いや、真面目な話だって、最初から嘘だから。彼らは何をやったって、結局祈り聞き従うこととか予言ってことに対して抗議してきたんですね。ですね、なぜそこになってきたかって、人じゃないのから、はっきり言うとサタンがいるんです。そこにポイントがあるからなんです。で、皆さんですね、今日はちょっとリバイバル、ペンテコステなので、ね、ちょっとリバイバルということで本気で話してるんですけども、本当にリバイバルを求めていくならば、私たちはこの聖霊と御言葉なんです。そして予言なのです。ここに大きなポイントがあるんですね。で、これを熱心に求めていただきたいと思います。それが来るときに確かに爆発が起こるわけですね。で、その時神様は 100% 主権を持ってことを成していかれるということをね、どうだ覚えておいていただきたいというふうに思います。はい、今日はここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いておられ、御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。どうぞ私たち一人一人に神様が必要な見ておいてくださって、御業を表してください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、悔い改めを短くしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを求めを神様にですね、素直に大胆に言っていただきたいと思います。天の父様、お一人一人の体と心と霊に触れ、またお一人一人の願いに触れて、あなたの勝利と解決へと金を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ずる。よっせよ。イエス・キリストによって、耳に触れてください。イエス様って耳を。よっせよ。足の付け根ですかね、それから股関節、そこを傷んでいる方に触れてください。イエス様やって命ずる。いや、せよ。ですね、境内のために一生懸命アルバイトをしているんですが、その結果11献金をないがしろにしている方がいらっしゃいます。私はだからといってあなたを呪ったり裁いたりは決してしません。しかしこれを、あなたが十字献金を喜んで捧げ信じるなら、あなたがやっているそれをたとえそのことによって失うように思えても、完全に必要が満たされることを体験するでしょう。しかしあなたがそのことをするまでは、あなたは自分で稼がなければなりません。自分で努力しなければなりません。でもあなたが信じて喜んで十字献金をするときに、確かに私は全ての必要を完全に満たそう。あなたは私の言葉に信頼しなさい。可能性ではなく、し言葉に信頼しなさいと称せます。今すごくいろんなことをうまくいってて喜んでいる方がいます。感謝を捧げなさい。感謝を捧げなさい。これは神様があなたに、恵みを持って臨んでおられます。感謝を捧げなさい。ただですね、この後、このちょっといくつかですね、こう問題が出されます。しかしそれはあなたが私に祈るために神が置かれた恵みです。そのことを徹底して感謝して、そして具体的に求めなさい。そのことによって、その許される問題を通して、逆に今よりももっと素晴らしい関わりと関係が開かれていくと称されます。イエス様、ありがとうございます。お一人一人に主を触れてくださり、共に働いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。太田兄弟のために今日も一緒にお祈りしたいと思います。天の父様、太田兄弟に触れてくださって、白血病を完全に癒してくださいますようにお願いいたします。まもなく教会の近くに引っ越しますけれども、どうぞ引っ越しがスムーズに円滑に行って、それから教会に来て毎日でも祈ることができるようになりますようにお願いいたします。彼の血液に触れてください。血液のがんにイエス様って命ずる。完全に癒せよ。白血病イエス様って命ずる。癒せよ。血病をもたらしてきた病の霊、がんの悪霊、進まってみます。